九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
直手すき和紙、谷口雄二郎。佐賀県佐賀市直地区瀬振山系のふもとに広がる盆地の一角で、江戸中期から伝わる直和紙の火を守り続ける紙すき職人。一般的な和紙の原料である楮や三つ股ではなく、すきにくいと言われる梶を原料に、さまざまな用途で輝きを放つ和紙を生み出す谷口さんのその技、紙すき技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
この焚き木のようなちょっとわかめのようにも見える、はいはい、束が原料の
梶。そうですね、和紙の原料の梶の木の皮になります。
木の皮ですね、はい、ちょっと見せていただけますか。
はい、ですどうぞ、はい。
あ、予想以上に硬いですね。
こうやって乾燥して保存しておくんですよ。
この梶が和紙にとっていいというのはどういう点になるんですか。
やっぱりその硬さですね、まあ、繊維が長い分硬い紙ができるということです。
丈夫だということですね、ですね、はい。他の原料よりも紙を作る上では難しいってことあるんですか。
やっぱり紙をすくうときにです、繊維が長いもんですから、はい、絡んだりするんですよね。絡みが多いんですよ。だからその絡まないように紙をすくっていうのもちょっと難しくなりますね。
あ、はい、じゃあすくときにもちょっと技術がより求められる、ね、はい、ということなんですね。このガッツガツに硬い昆布みたいなものからどうやって紙ができるんでしょう。
はいはい、まあ、用途によってその工程が違ってくるんですけども、まずその黒い皮ですね、
はい、
一番上の表皮なんですけども、これをまず取るんですよ、
はい、
で黒い皮と幹の部分の白いとこの間の薄い皮を使うんですよ。
それが原料になる。
そうです、はい、でその原料をまた釜で煮たりとか。
釜で煮る、
はい、であとずっともうとりあえず何十工程、まあ、全部合わせると50工程ぐらいあるんでしょうかね。長い工程になりますね。
繊維を取り出すっていう感じですか。はい、は
だから紙をすくのはもうずっと後の方
なんです、ね、後の方なんですね、はい、長い道のりですね。
長い道のりなんです。
これから紙になるまで、
ここまでも長い道のりなんですよ、うん、栽培から。
あ、そっか、
1年かかってますね。ここまで、
ここに来るまでもうすでに1年の時間が。いや、気の遠くなるような作業ですね。でも昔の人ってこれ見て紙になるってどうやって思いついたんですかね。
どうでしょうか ね、やっぱりいろんな研究されたんでしょうね。
最初に作った人すごいと今ちょっと思っちゃいましたけど。
田原さん、手すき和紙といっても僕らがよく見るこう紙をジャブジャブするあの紙をすくという工程っていうのは本当に最後の最後の方なんですね。
そうですね、もう私たちイメージとしてはあのイメージを持ってますけれど、うんうん、あそこはもう本当仕上げって感じでしょうか、うん、まずその素材原料を育てるところから始めてらして、それを1年かけて育てたものを、まあ、さらにその繊維を取り出すための工程が様々あってですね、本当に直和紙時間も工程も手間暇かかってるなというのを実感されました。
その後梶の木の繊維はトロロアオイという植物から取り出した粘りのある液体と一緒にすき舟と呼ばれる水槽へ。そうしてようやく紙すきの作業が始まるのでした。
以上に重労働ですね。
そうです、紙すきってすごく体使うんです、力もですね。
なんかこう静かにされるイメージを持ってたんですけれど、
そういうことはないですね。やっぱりこう揺らしながら、
もうダイナミックでリズミカル でついてる時どういったところが一番難しいですか。
やっぱり厚みですね。1枚目2枚目3枚目100枚目も全部同じ厚さに揃えるっていうのが。
うわ、
100枚注文があった時に1枚目と100枚目厚さが違ったら、同じ厚さで揃える。
あ、そうですか。
それはあくまでも勘でしかないので、目で見て、こう持って重さでとかですね、
いちいち測るわけでも
なく、測るわけではないですね。 で最後に乾燥終わって、紙が出来上がった時点で選別終わったら今度はかりにかけるんです、手で触った感覚で厚い薄いわからないじゃないですか、なので全部あの重さで表示するんですね、この大きさのサイズと重さ。
すごくシビアですね。さっき拝見してましたら、その最後にこう水分をこうさーっと出す作業も微妙に変えてられるように見えたんですけれど、
一枚一枚は透き方ってのが違うんですよね。でこれ船って言うんですけど、この中に入っている原料の量が一枚透き上げたら一枚分濃度が薄いわけですよ、だから透き方も一回一回違うんです。例えば全部で30枚あるとすると、1枚分すいたら今度29枚分しかないんですよね、濃度が薄くなってるんですよ、で同じようにすいてたら紙がずっと薄くなるんですよ。でもずっと紙は一定の厚さじゃないとダメなんですよ、
その1枚すいた分減ってるっていうことも頭に入れて、ものすごく厳密ですね、
だからまあ水を汲んで何秒とかやればいいっていうもんではないです。一回一回
違うんですね、
田原さん、職人は同じものを寸分たがわずに作るって話はよく聞きますけど、和紙の場合はそれが一段と難しいってことですね。
紙ですからね、もう月船が1枚目と2枚目濃度が違うってお話ありましたけれども、それが季節によっても変わったりするんですって、あと日差しの入り方で見た目の濃度も変わってくるし、もう本当にもう五感すべてをフルに活用してすいてらっしゃるって感じでしたね。
作家は自らが表現したいものを作り、職人は客が求めるものを作るという違いがあるという谷口さん。そんな谷口さんは自らのことを職人であると断言していました。
職人さんっていうのは自分を表現するんじゃなくて、やっぱりこう使っていただく方にいかに喜んでもらうかという、だから昔はですね、うちの紙すきでもお祓いをして出荷してたらしいんですよね。なぜかというと自分のものをその消すというかですね、お祓いすることによっても自分の気はないよと、で出荷されてたらしいんですよ。で作る時に関してはもちろん気持ち入れて作るんですけども、出荷をしたらもう自分の紙ではないという、
やはりこう使う人に喜んでもらうっていうことが大事、ね、ということですか。
使う人が使えるか使えないか、だから自分がいいか悪いかじゃなくて、使ってもらってどうなのかっていうところですね。
ちょっと葉っぱをご自身なりにすき込むとか、あれはまた普段とは違う顔を見せてらっしゃる。
うちのお店にあるものはですね、いろんな挑戦というかですね、やってますけども、ほとんどがオーダーですので、それに関してはもう使えるか使えないかですね。
どういったオーダーがあります？何か印象に残る注文ってありますか？
そうですね、印象に残る注文はですね、例えば400年前の徳川家康が書いた紙っていう、献上品に対してお礼状を出した紙っていうのが残ってて、それの再現をしてくれと、その紙を見せてもらってですね、でどういう原料でどういう作り方で作ったって書いてあるので、それと一緒の再現といいますかね。
できました？
できました。
すごい、
田原さん、徳川家康が書いた手紙の再生なんて、そんなオーダーにも答えちゃうんですね。
そうですね、谷口さん、お客さんから無理難題を言われれば言われるほど燃えるというもうまさに職人かたぎという感じがしました。
今年の1月にお父様が亡くなられたそうですけれども、印象に残っている言葉ですとかありますか？
そうですね、本当はもう朝早くから働く父だったんですけども、80ぐらいだったでしょうかね、紙すきやめたと、引退するからって言ったんですけど、とうとう紙すきが上手にならなかったと言ってやめたんですよ。何千枚何万枚すいても思うような紙は1枚もできないって言ってですね。
じゃあやっぱすごく目指すところがまあ高かったと言いますか。
私から見ればもう完璧なんですけどね、すごい高いレベルなんですけども、そのレベルの中でもやっぱりこう良くなかったんでしょうね。
その言葉を聞いてどんなふうに感じられました？
いや、私なんかもうまだまだだなと思ってですね、
それほどの亀を救うお父様でさえうまくならなかったというからにはまだまだだと言われているような感じ
で、も私もでもこれいい亀ができたと思ったこと一回もないんですよね。
そうですか。だからこそ進化し続けてらっしゃるんだなというふうに思いますけれども、